77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年5月26日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早甲野律子です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
明日は明るくやってくる、
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
はい、今週も始まりました。河野律子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私事ですけど、昨日、孫たちの運動会小学校の運動会行って、でさ、今さ、小学校の運動会ってお昼までじゃん、
らしいね。
だから僕らの頃はみんなでお弁当食べたりとかいう文化があったから、残したらいいのにそういう文化はって思いはあったの、今までは、ただ昨日はさ、土曜日が大雨で、
はいはい、
やるかやらないかは日曜日の朝6時半に決まりますみたいな話で、そうなるとそこから弁当作ったりとか無理やしな。
確かにね、
で、まあ おかげさまでお天気も良くてできたわけで、
うんうん、よかったです。
まあ、これはこれでありかなと思ったし、
みんな、みんなそんななるんだ
けど、まあ、午前中に集中して、うん、午前中で終わるって分かってるから、
うん、
やっぱり一生懸命見るよね、見るが。
ああ、なるほどね、うん、確かに、
まあ、集中してよかったじゃないかな、
うん、疲れも半分でね、
疲れも半分で、うん、そう、まあまあ肯定派に変わったという、
なるほど、
お話でした。
はい、
はい、さて記念すべき312人目のゲスト様でございます。
はい、
国際交流の家カラリン井ノ口明乃様、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明乃さんって素敵なお名前よね。
本当よ、
ありがとうございます。
かっこいい。安心の安に希望の木、
うん、
で脳はこれなんて説明するの。
脳ってなんて説明するのかな。
野上、
あ、パネの野上の脳。あ、
今時だとあの乃木坂の脳とか。
あ、わあ、
乃木坂の脳、
そっちだね、さすがです。うん、
で、お名前は井ノ口さん、井戸の井に口とか。これ井口さんってよく言われません？
言われますね。
その時はどうするんですか？は
い、まあ、別にそのままでもいい時は、あの宅配便の方とか来て、うん、井口さんですかって言われたら、あ、はい、そうですって受け取るか、はい、まあ、病院とかだとあの訂正します、井の口ですって。そう、ね、
両方あるから難しいよね。
うんうん、私もあの基本あの訂正しないことが多い。
川野さんだ。
はい、で一回私が言わなくて、うちの局長がすみません、うちのは河野ですって言ってくれたこともあるぐらい訂正しない。
難しいよね。川野さん、河野さん、
そう、しょうがないね。うん、
ですね。
あの名前にほら旧姓じゃないから、あんまりほら、
あ、どうでも言われる。
そう言っちゃ悪いけどね。そう言っちゃ悪いけど、なんか別にそこについてはなんか、
う
ん、
あ、女性ってそうなんだね。
わあ、わかんないけど私はそうです。
うん、
ね、
はい、
とか
井ノ口さんもそう、どうでもいいやとか。
そうですね、まあ、どっちでも、はい、
どっちでも
分かれば大丈夫です。
長諎とか諫早の生まれではない。
あ、そうですね、広島県の福山市の出身で、5年前ぐらいに諫早に越してきました。
ほう、
はい、
もう小中高広島。
福山ってあの岡山県の県境なんですけど、
はい、
中学高校はあの電車で岡山県の私立の中高に通ってました。はい、なので、まあ、住んでる場所は高校までは福山ですね。
やや関西なまりになってくるんですか。
いやまあ、こちらの人から関西したら関西なんですかね。でも全然違いますよ。
広島弁なの。
広島弁ですね。広島弁とともちょっと違うビンゴ弁って言うんですけど、
ビンゴ弁、はい、初めて聞いた。
福山の方の。
福山の美味しいものって何なんですかね。
何でしょう、福山の美味しいもの。
例えば私たちが福山に行きました、
うん、
あ、何食べたらいいの、お昼ご飯。
うん、何食べるんでしょう。ないかも、
海のもの山のもの。
海も山もあるにはあるんですけどね、うんうん、瀬戸内海ですよ。
うん、
でもお好み焼きでもないし。
でもないのか。
どうかな。
広島の人に広島焼きって言ったら怒られるんですよね。広島風お好み焼きなんで。
あ、なるほどな。
お好み焼き。
バナナマンのせっかくグルメっていう番組、
はいはいはい、
知ってる？バナナマンが地域に行って、お昼ご飯どっか教えてくださいみたいな、
うんうん、
いつも俺それ考えて
る。なるほどね。
今ここで
はいはい、
ね、バナナマンと会ったらどこって言おうかな、うん、
俺が言うとしたらみたいな、うんうんうん、今ヒットは何ですか。今一番おすすめは何ですか。
いや、どこで会うかよ。
あ、その場で考えるのね。
どこで会うかによっていろいろ考える。
確かに。
そしてあれですね、まあ、5年前にこう諫早に来たっていうことなんですけど、はい、大学が広島。
大学は広島市内の方でした。
で大学で、う
でその後東京で就職しました。
あ、東京で就職する、何系ですか？
はい、IT 系ですね。
おー、 IT 系、はい、ホリエモンの会社とかそういうことですか？
あ、いえいえ無名の大企業でした
無名の大企業、
はい、どんなことやってた？
あ、でも一応あのシステムエンジニアだったんですけど、まあ、うん、もうでもその技術系 は初心者で入って、うん、もうあの研修でプログラミングとかなら、うん、学んでいくような感じだったので、うんうん、でも割とやってることは大企業 の、ま、あの緑色のコンビニさんのシステムのちょっと修正とか あとテストとか、うんうんうん、だったりとか、まあ、もうでも本当ペーペーのまま、うん、あの2年ぐらいで辞めてるので、
うん、2年、
そんな、
うん、
あの語れるほどエンジニアではないという
。なるほど、
はい、
そしてあれですよね、あのご主人様はあのうちの
、はい、お宅の
うちの、
はい、
長男と仲良しの。
ああ、そうなんですね。
え、知らなかった？
知らなかったです
知らなかった。
この高校の時の仲良しメンバーの中でも仲良し、うん、
あ、へえ。
へこちゃくとか。
ああ、はいはいはい。
あ、へこちゃくも、うん、なんて濃いメンバーごめん。
そう、
へえ。
そう、うんうん、だから仲良しメンバーなの。
へえ。あ、じゃあ前から知ってたんですね。
あ、それでつながったんですか？
まあそれもあるよね、
うん、
あ、で彼が移住定住にいるってことで、うん、遊びに行って、
うんうん、
でこのラジオも出てもらって、う
ん、はいはいはいはい。
だからご夫婦で社長さんいらっしゃいに出た人って、
お茶屋さんが一緒
に揃ってはね、うん、お茶、中里さん
はお二人で来たもんね、
う
ん、
お二人で来た、
バラで来たっていうのは
それぞれ
ないんじゃない、
うん、ないなさそう。
いや、昨日その運動会の話でさ、
はい、
そのご長男のとこの子供たちの運動会に行っとったから、
うん、
で長男と話しよってラジオ、うん、猪木さんの奥さんやぞって言ったら、うん、いや夫婦で出るって初めてじゃないって言われてみればそうかな
息子が理解しているというすごいことですな。そうそう、それは
いや、その時もすごい楽しかったって言って主人が、ラジオ、
あ、ラジオ、ね、ラジオ、ね、
出たのが。
あ、なるほどねすごい。
でご主人とはその広島の大学で出会うわけ？
あ、大学は別々で、うん、大学生の時にあの311の震災があって、あ、その時 の、 こうあのインターンシップのプログラムがあって、その震災の3ヶ月後ぐらいにあの東北の陸前高田に行った時に同じ、うん、あのこう派遣先で出会いました。
そこで運命の出会いですよね。
本当よ。
でもその時は全然何も考えてなくて
そこで初めて会うわけでしょ？
あ、そうですね、
顔を覚える程度には一緒になる。
あ、いや、でもがっつりもうその私とその主人が同じあのその2人だけその企業に派遣されて、
あ、もうがっつりじゃん。
でもうその、うん、でまあ他のあの生徒も別の企業にこう派遣されるんですけど、本当、うん、あの食べること寝るあの寝食ともにしてあのなんかプロジェクトを一緒に進めたりとか、うん、まあ、なかなかこう濃い時間は過ごしました。へ
ー、はい、神様のいたずらよね
本当ね、大学生時代に、
はい、
へー、そんなもんよね、
うん、
へー、どういう印象だったんですか当時？
なんかうん、面白い人かな。
面白い人。
あ、でもまあこうやるときはやるというか真面目にいろいろ考えて、うん、なんで話しやすい友達っていう感じでした、うん、
不思議よねそんな出会いっ
ていうのは。
小野律子さんはどうやって出会うんですか？
私はあの劇団金シャリ仲間なんで。
劇団演劇仲間なんですね。
あんまり人のこと言いないでよく考えたらねそうですね、
それも神様のいたずらですね、はい、
本当っすね。
その劇団で出会うわけだ。
そうそうそうそう。
はあ、すごい、
うん、
へえ
そんなに
いやいやいや
深く
すごいなと思って、
うん、
で、うん、 私が知ってるこの井の口夫婦っていうのは、あの地域おこし協力隊にご夫婦で行ってるんですよね、
う
ん、
そうですね、岡山県の、はい、笠岡市というところで、地域おこし協力隊を3年間やっていました、はい、
ご夫婦で。
そうです。
結婚してから申し込んだんですか？
そうです、結婚して、
うん、
でやっぱりそのこう被災地で活動していたところがこう農業系だったっていうところもあって、なんかその農業に関する、うん、なんか問題意識とか、なんかこう地方でやっぱ暮らしたいよねっていう、そういうところの価値観が一緒だったので、うん、まあ最初は結婚してすぐ東京でまだ働いていたんですけど、うん、まあちょっと、いつかのタイミングで地方にっていうふうにはこう結婚する時から思っていて、うん、まあそのタイミングが来た時にいろんな移住先を探して、でまあこうご夫婦で協力隊をしている方とかにこう、うんうん、話を聞きに行ったりとか、いろんな地方を見た中で、まあまあ、あの笠岡市って私の地元の隣の市なので、
あ、なるほど、
まあ、実家からも近いっていうところもあって、うんうんうん、あのそこに2人で応募して、はい、行かせていただきました。
へー、すごいね、
うん、夫婦で移住する理由に地域おこし協力隊、
うん、
3年間どうでした？どんなことやってたんですか？
ですね、まあ、そこにあったこうその地域にあったこう大きい庄屋屋敷、元庄屋屋敷の古民家があったんですけど、うん、そこの活用をメインとして民泊だったりとか、うん、あのカフェを開いたりとか、うん、あと少しこう英語教室をあの地域の子どもたち向けにしていました。
3年でカフェ開けたんだなと思って、なんかね、諫早に来てるみんなと話をしてる限り、こうその中でもう店を出してってなかなかね今までないから、
うん、そうです
ね、大変なんだろうなと思って、
ね、ある意味本当なんか焦りすぎていったっていうのはあります。自分の中で早くやら何かやらないとっていう、気持ちがあったので、うん、いや本当だ、なんていうか未経験だし、うん、もうちょっとなんかこういろんなことじっくり、うん、考えてもよかったかなっていうのは振り返ったら思います。
あ、なるほどね、
うん、まあそれも経験、
まあ学びよね、
うん、はい、本当に
やってみると分からない、
うん、そうそう、
だから夫婦でやっぱり3年限定やからさ、うん、やっぱ焦りもあるって思うさね、うんうん、初めての土地に行って慣れるまでに1年近くかかるや
つ、うん、かかるかかる、
そこしたとあと2年しかない
ないない、
なんかね、うん、だからそれ夫婦でしよるから、
うん、
2人分焦ったんやろ、ね、
ああそうか
焦りも倍、
うん、食べていかなきゃみたいになったりね、するでしょうからね、
いろいろ考えるよね、
ほんとね。
でまあ、結果的にその3年の任期を終えたタイミングで諫早に来る。
そうですね、はい、
うん、
どうですか諫早は。
諫早はもうなんかこうちょうどいい街だなっていうのは、こう暮らしながら、まあ、子育てもしながら、やっぱりなかなか都会でこう子育てするってなったら大変だっただろうなっていうのはあるので、お車でどこでも行けて遊ぶところもたくさんあって、うん、適度に人がいて、うん、暮らしやすいです ね、はい、
食べ物はいかがですか広島と比べて。
広島と
か福島福山市と比べて諫早市はどうなんですか？
ねえ、
なんか違いありますか？
どうでしょう、やっぱ地方地方なんか新鮮なものが食べられるっていう意味ではやっぱり、田舎と、まあ、福山は割とこう実家は都会じゃないですけど、うん、町の中ですけど、こうやっぱ小さい時からこう祖父が畑で野菜作ってたりとか、うん、そういうなんかこう自然からの恵みがたくさんあったっていう面では近いところはあるかなと。
なるほどね、
うん、でも魚はよく食べるようになりました、
まあ、こっちに来てから
そうですね
魚、
う
ん、へえ。 福山も海あるやろ。
そうですね、うん、なんかまあでもね、年を取ったっていうのもあるかもしれないですけど、お刺身とか美味しいなっていうのはこうちょっと今になって思うようになりました。
なるほどね、うん、でまたさらに年取ると、うん、少し火入れた方が美味しい。
なるほど。
生もいいけど、ちょっと炙った方がちょっと好きかもって思ったりも。
なるほどね。年とともに。
年とともに格好は変わる。でもね、ご主人様も、あれよね、伊佐屋に帰ってきた時うまいことスルッと。
うん、うまいことすると
お仕事もスルッと潜り込んで、
そうですね、まあ、潜り込んで、そう、まあ、来る前からちょっとね準備はしていたとは思うんですけど、
スッと、うんね、うん、で移住定住の仕事しようと思うもんね。
そうですね、
はい、そうですね、
そうそう、なんだよ、諫早の地域おこし協力隊のサポートとかしよう
か、うん、そうそう、う
ん、そうなんです
ね、
諫早市にとってもありがたい存在ですよね、なんどう考えてもね、うん、
そしてよ、その英語は英語教室とか、英語はどこでどうつながっていくんですか。
あ、本当ですね、まあ、興味を持ったのは本当中学生からもう普通の学校教育受けて、ちょっと英語が面白いなって思い始めて、であともうきっかけとしては学校授業かなんかでドキュメンタリー映画を見て、それがアフリカでこう活動されてる国連の日本人の職員の方の映像を見て、すごいかっこいいなって、こんなこう人のためにする仕事があるんだっていうのを思って、こう国際協力にこう興味を持つようになって、うん、まあ、それからこうなんか発展途上国に行ってみたい、アフリカ行ってみたいとか、そんなずっと思っていて、で大学生になって、まあちょっといろんなところ行くんですけど、1年間休学してガーナでボランティアしたりとか、もうその中でもう本当受験勉強とそういう話す、機会をできるだけ持とうっていうので、ちょっとずつ習得していったような感じですね。
ガーナはいつ行ったんですか。
大学の3年に入るときに休学して1年間ですね、はい、
いや、いいと思う、大学2年生の時に、うん、僕大学で話すときその話するんやけど、学生に、大学が嫌がるんよね、その話を、ね、うん、まあ、大学とすればスルッと4年間で行ってほしいけど、でもやっぱり選択肢の一つとして、2年生ぐらいの時にしっかり単位整理して旅に出ていいよね。
いいと思います。
そうやろ、その話するんやけど、あまり受け入れられ
ない、ね、なるほどね、
でも学生はその4年間で卒業するっていう選択肢と2年間で何らか旅に出るっていう選択肢がある中で選ぶのはいいと思うんやけど、なんか4年間でスルッとしか選択肢がないような、
やっぱそういう傾向が強いですよね。特にやっぱりこう今たくさんこう外国人の方をこう受け入れをしてるんですけど、もうなんかこう1年間旅に出ることが当たり前みたいな人たちばっかり来るので、
外国から来る人たち
はね、
なるほど、
その感覚って思うし、結構ね、経営者と言われる人たちってそういうことをやってるのさ、
はいはいはい、
バックパッカーとか1年間やりましたとか、そんな人多いよね、
確かに。
だけど今の大学生はあんまりそんな子は少なくて、シーンってなるよね。
確かに。
いや、俺そう思うよ。
いや、そうですね。その受験もやっぱ高校の期間で勉強してすぐ大学に入らないといけないとかも多いと思うんです。それがやっぱ海外だと高校終わってから何をしたいか自分で見つけるために旅に出る。でそれから自分の専攻を選ぶとか、そういう方も多いので、なんかいろいろこう世界を見れる 機会はあった方がいいなっては、
うん、思うよね。
思いますね。
ね。
さあ国際交流の家カラリンにちょっと近づいたところで、ね、前半終わるんですけど、まあ、後半はね、まあ、カラリンのことについても少し詳しくお伺いしたいと思いますんで、はい、井ノ口明乃さんまた後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。離さないでその思いすべて書き集めて
手を伸ばすけどどこにも届かない。戻る居場所もなくて幼い頃から秘めてきた光も闇も代わりになれるものなんてないだろう。走り切ってまだ先へ決して無駄にならない遠ざかるように見えても近づくのも離れるのも自分次第。焦らないで大丈夫、これでまた強くなる。這い上がってみせてその手で弱い期待甘い狙い分も逃げるなら今自分嫌い自分次第でしょう。今変わりたい、もう一回もう一回をもう一度。風を切って走れ今決して振り返らない。舞い上がれ高く前に力強く深く打ち付けて走り切ってまだ決して終わりはない。いつも夢で見せた景色いつか見せたいこの先へ。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和7年5月26日月曜日、本日は国際交流の家カラリン井ノ口明乃様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 伊佐ヶ谷高野律子です。
さて前半でね、
うん
うん、国際交流っぽいとこまで行ったんですけど、うん、カラリンとはどのようなお家なんでしょうか。
日本のこう暮らしを体験したい外国人の方を、まあ、最低でも2週間ぐらいから1ヶ月か2ヶ月ぐらい滞在してもらって、でそこにこう日本の地元の子供たちやファミリーを、うん、に来てもらって交流してもらうっていうのをしています。
だからそれが、まあ、外国の人にしてみれば日本の文化を知り、
うん、
日本の人たちと触れ合い、
うん、
あ、お互いにか、
お互い
にウィンウィンの構造になってるわけ。
そうですね、やっぱり、うん、もうそれがもう本当に私たちにとって当たり前のことも、あ、それって当たり前じゃないんだっていう気づくこともあるし、うんうんうん、 逆にあの海外から来る人たちが紹介してくれる文化にあのもう本当新しいことがたくさんあるので、うん、もう毎日私も刺激を受けています、
はい、そのお家はどうしてるんですか？その滞在するお家
賃貸なんですけど、もうあのお家借りて、はい、
住まいとは別に、
住まいとは別にですね、はい、
何人ぐらい泊まれるんですか？
今最大で3人、
3人
今も、うん、あの3人オーストラリア人の方が2人と、うん、ドイツ人の女の子が1人滞在しています、
うん、彼ら彼女らはどうやってカラリンを見つけるんですか？
それはですね、まあ、求人サイトみたいな感じなんですけど、まあ、彼らあのボランティアっていう形であの、まあ、こう外国語を教える先生とかではないけど、もうあのそこに来てこう交流をしてもらうボランティアとして、あのこちらがもう宿代はあの負担して、なのでそうお客さんでもないし、でも先生でもないしみたいな感じで、はい、あのでその、まあ、見つけるのはこう外国人がワーキングホリデーこっちに来て、まあ仕事を探すような求人サイト でもお給料発生しないけどあのこういうことできますよっていうので交流してくれませんかっていうので出してます、
うん、
たくさん来るんですよそれが、
はい、だって泊まれるんですよね。
そう泊まれるんです、うんうん、はい、
だからただで日本文化を学べるってことやろ。
そうですね
すっごくリアルに、
うんうん、そうよ ね、うん、
でその逆にその日本人ファミリーっていうのはどうやってカラリンに来るんですか？
もう主にインスタグラムとか紹介とか見て来られる方ですね。
いろんな方が来るんですか、うん、それともある程度固定メンバー、
そうですね、4月この4月から会員制っていうのを、あの設けまして、キッズ会員が、水曜日と木曜日で、親子会員未就学児さん、あ、キッズ会員が小学生ですね、で未就学児さん金曜日にあの親とあのお母さんと一緒に来る子どもたちとか、あとはあの会員さんじゃなく、あとコミュニティ会員さんっていう形で、まあ、この活動を支えてくださる方、うん、で、まあ、そので会員さんじゃなくても参加できるイベントも、週末にしたり、平日の夜にこうパーティーしたりとか、そういうのをしてます。
すごいなんかモデルがあったんですか？こういうそのカラリンみたいなところが別にあったんですか？
あの完全に同じようなところはないんですけど、やっぱりその、うん、そういう形で、交流を目的にしたあの宿が岡山県にあってですね、
はいはい、
なのでそこにもそういうボランティアとして滞在してる人たち、うん、で、その人たちと交流を目的に来る日本人の人たちが、うんうん、泊まれる宿っていうのがあって、あのそこは参考にさせてもらいました。
なるほど、
うん、ただこうやりそれをこういう感じのがあったらいいんじゃない、あったらいいよねっていうすごい仲良し あの友達がいて諫早に、
うん、
あのでその子もまあ子供がいて、じゃあその子たちがあの継続的に国際交流ができるように、英語を話す練習ができたりとかする場所っていうのを考えていった時に今の形にこうたどり着いたような形ですね。はい、
それやるって決めた時って何がきっかけっていうか、誰が背中を押したんですか？
あ、やっぱその、まあ、その友達がいたのが大きいですかね。もう自分の子供たちにそういう機会を持たせてあげたいなっていうのもあって、やっぱ、まあ、子供が今2歳4歳7歳でまだまだ小さいですけど、うん、でも今やらないと、うん、もう子供たち大きくなってからじゃ、うんうん、遅いかなっていうのはあって、うん、もう今のたくさん吸収できる時、うん、何に対してもこう固定概念が作られてない時期に、うん、いろんな人と出会う機会を提供したい っていうのはやっぱあって、うんうん、やってこれてますかね。
なるほどね、うん、でもやっぱりその賃貸っていうことはコストも発生するわけで、はい、やっぱりそこにやっぱ勇気もいるじゃないですか、うん、思いもあるし、うん、お金の面もあるし、うん、そのエイヤーはその今しかできないっていうものだけでやっぱり決められるものなんですか。
やっぱりまあ最初はトントン目指してっていうところは
プラマイで、ね、
そうですね、うん、まあでもそういう、こう機会を求めてこう都会だと、まあ、そのインスタ見てるこう東京の友達とかが言うんですけど、こういう機会を求めて港区民は月何十万もインターナショナルスクールにかけてるよってすごいねって言われたりするんですよ、うん、
なるほど。
でもじゃあ私がこうあの払う払、まあ、それをトントンでできるならっていうのはありますけど、まあ、できればちゃんと仕事になればいいなっていうのはもう、ね、もちろん、うん、求めてますけどね。
そうなってくれるとほら続くですよね、うん、我が子が大きくなってもね。
そうですね、うん、はい、
そうそう、
へえ面白い、
うんうん、
優しい瞳を持っていた。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなカンブリア宮殿ポークですね、進めてまいりたいんですけど、はい、まあ秋野さんがこの今の自分を継続できて、その国際交流の家を運営できて、まだトントンに行ってないのよねもうちょいトントンになるといいなっていう、多分レベルだと思うんですけど、それでもやっぱりやめずに続けられてるっていうのはどこにあるんですか。
うん、やっぱり一番自分自身が楽しいっていうところはありますね。やっぱりまだまだこう知らないことがたくさんある、
はい、
海外のことも日本のことも、
はいはい、
海外の人に言われて気づく日本の面白いところがあったりとかもありますし、はい、うん、本当にもう当たり前のことが当たり前じゃないっていうところで、たくさんこう刺激が毎日あるっていうのが面白いところ、うん、あとはもう求めている人が、日本の方もやっぱ英語を使える機会、うん、本当に英語でコミュニケーションが取れる機会っていうのがやっぱり、うん、圧倒的に少ないので、うん、そういう機会を求めている方がたくさんいらっしゃるっていうところ、うん、あと海外の方もその人たちと交流して、本当にあの観光では経験できないこう滞在になったって、一番思い出に残ったっていう、うん、すごく喜んで帰っていってくれるっていうのがあるので、やっぱりもう、うん、続けていかないとなって、はい、思ってます。
やっぱり需要があると。
そうですね、
これからますます、
はい、
うんうんうん、
そう思うね、
うん、
だから今小学校でも外国ルーツの先生が何ていうの、 ELT、
ALT ですかね、
ELT、
アシス、ELT ですかね、アシスタント
ALT、
ALT、
はい、
いるけど、でもその外から見た印象からすると、やっぱりなんか受験のためのなんか語学学問の域を超えられないんじゃないかな、
やっぱりあの私たちがやってるのは、一緒にもうご飯を作って食べてっていうのを毎回やるんですよね、一緒に遊んで、日本のゲームでも海外のゲームでもいろんなこと紹介してもらって、一緒に暮らしをしているような感じなので、もうやっぱそのクラスルームに30人とか40人いる中で先生が一人とかじゃないんですよね、もう本当に仲良くなるし心が通じ合うっていうのを子どもたちもあの大人も経験できる場所なので、そこはもうやっぱり違う、
だから本来は、あのコミュニケーションツールなはずなのに、
英語が、
英語にしろ、フランス語にしろ、どこの国の言葉もそうなんだけど、やっぱり仲良くなるためのツールなはずなのに、そうちょっとなってない日本の外国語教育っていうのはちょっとあるかな、
やっぱりもう そのテストになってくるとどうしても間違った罰されてしまうので、うん、もうその罰を恐れてたらやっぱりもうコミュニケーション取れないんですね、海外に行った時に、うんうん、なのでまあ本当コミュニケーションツールだよっていうことが、うん、あのカラリンにいたらすごくもうなあの本当に体感できるかなって思います、
うんうん、本当よね、うん、だから結構あんまりメディアには出んけど海外移住してる子育て世代増えてるよね。
あーそうですね、うん、
もうちっちゃい子のうちから、
うんうんうん、
だから今の学校教育があんまりそういう風に語学に関してはなってないから、
うんうんうん、
もう海外に、
あーなるほどね、
うん、ちっちゃい子のうちから移住した方が早いんじゃねえかみたいな、
うん
ね
うんうん、
やってるもんね。
増えてますよね、
うんうん、増えてる増えてる。でも夏休みの期間2ヶ月3ヶ月も滞在するとかね、
はいはいはいはい、
うんうん、やってるもんね。も
うそれをこう日本でやってしまおうっていうのがかなりなので、
なるほど身近でね、
うんうん、
さあこれからやってみたいことって秋野さんいかがですか。
そうですね、
カラリンをどうしたいですか、
ね、カラリン2ですかね。
カラリン
2
あの、まあ、でももうでも なりゆきというかそうなるべき時にならないとなっては思ってるんですけど、やっぱ自分の子供たちが今一番上が小学校2年生と4歳と2歳といて、今小学生 あのグループと未就学児のグループとありますけど、あのその子たちが大きくなった時にも続けれるように中学生でも高校生でもこうやっぱ来られる機会を作らないといけないので、必然的にやっぱりあのキャッパが足りなくなるので、
うんうん、
その受け皿を増やすっていうのと、うん、あの私がいなくても続けていけるように法人化ですね。
組織化するっていうのはやっぱり大事かもしれない、
うん
うんうん、まあ、どういう形で法人化するかはね、
うん、
いろんなやり方あると思いますけどね、
はい、
その方が何かと良いかなと思います、
ね、うんうん、それか海外にも
作るんですか
広いな
っていうのを、あの前来てたチェコ人の女の子が、うん、カップルで来てた女の子が、うん、あのチェコにも作って、うん、あの自分たちの子供たちをあの送り相互に送る交換留学じゃないけど、はいはいはい、交換ホームステイみたいなのをしたらいいよねって言ってたんで、
う
ん、いいねって
だから仕組みをパッケージにして、
うん、
それをいろんなとこに作ればね、
うんうん、
可能やろね、
うん、カラリンに一回来た子たちがそうやって絵画で受け負ってくれるかもしれないですからね、
う
ん、
そうですね、
うん、
システムをね、
うんうん、
トントンで行けて、
うん、トントンで、
で願わくば少しお仕事にもなるようなこう仕組みをね、
うんうん、
ちっちゃい仕組みを作れば良いのではないか、
うん、お夢ではなさそう、う
ん、はい頑張ります。
すごい。
だからそういうのをやりたがる企業も出てくるかもね。
あなるほどね、
企業としてカラリンを運営するみたいなことも可能性はあると思うね、
うんうん、
大いに
カラリンっていう名前がずっとそこ残ったらすごいですよね。
そうですね。
うん、
ところでカラリンってどっから来てるんですか。
あ、そうですよね。カラリンってあの英語で書くと、うん、C-O-L-O-R で I-N-G なんですね。カラーリングって日本語だったら読んじゃうかもしれないんですけど、
カラーリング、
カラリンペーパーっていうと塗り絵なんですね。
ああ
で、
ああ
カラリンハウスなんですよ私たちは。
ああ
のいるに塗り絵をする家、ああ家がいろんな方で彩られていく、
へ、
っていうのをイメージしてカラリンって言ってます。
なるほど、
はい、
英語なんだ元は。
そうなんです
カラーの進行形なんですね。
あ、そうです、進行形、そうですね、
へ、
うん、
カラーと ING、
はい、
へ、どっからこういうの思いつくんですか。
どっからでしたっけ。私でもこれは一人で考えたと思います。
うん、
でもこう あのいろんな文化の人たちがこう行き交う場所なので、そういうなんかカラフルなイメージはあって、で私だけじゃなくっていろんな人たちがこうカラーしていって言ってくれる場所っていうのをイメージして、
うんうん、あえてひらがなにしたっていうのはどういうことなんですか。
なんか可愛いかなって思ってます。
合ってる、
いい話よね。なんかさ、こんな若い子に聞かしたいね。
あ、そうね、
なんか夢があるもんね、
うん、あるある、うん、なんか高校生とかにも一回覗いてごらんって言ってたんですよ、本当、うん、なんか留学とかできないとか言ってる子たちに、でもコラリンってあるらしいよって話何回かしたことあります私。
そもそもどこにあるんですか。
お船越の住宅街にあります。
お船越、
お船越も広いですね、は
い、お船越広いよ、う
ん、お船越。
あれ本名はお船越らしい。
あ、そうでした、お船越町です。お船越
もうさ国道で分断されとるやろ。
あです、
ね、どっちもお船越。
はいはいはい。
どのあたりですか。
スシロー の, あの側じゃない方、
ない方。
かります
。反対側。
スシローの向かい、
はい、向かい側、はい、そうですそうです。
職業訓練よりちょっと、ま
あ、あ、うん、でもそのあたりですね、
ちょっと入ったとこ、
ちょっと入ったところです。
へ、なんだ、
へ、うん、へ、面白い、
うん、行ってみらんば。
それはちょっと高校生を派遣します。
そう、ね、ぜひぜひ。
合ってる合ってる。大学生高校生をね、うん、
派遣します。経験してほしいし、あの秋野さん の, その思考っていうか、うん、出会ってほしい。
あ、確かに、
考え方に、
うん、
そうやろ、
うん、そう、ぴったり。
こんな人にやっぱり高校生がやっぱり話してほしい、
うん、
あ、うん、ありがたい、うんうん、
高校生はね、今高校生はね、うすうす感じ取る、うんうん、だから多分うすうす感じ取ることを実際にやってる人だから、
うんうん、
多分
そう、なんか、うんうん、私もたくさんこう学生の時にこう大人の方にお世話になったので、うん、あの話したいです、あの、私からも、
ね、いいですね、
はい、
さあ、うん、楽しい時間もあっという間でございますが、次週は、
うん、
なんと、
うん、
6月でございます。
お、6月です。
6月2日、
うん、
月曜日、
おい、
記念すべき313人目のゲスト様は、
うん、
今度エステティッシャン、
お、
うん、エステの人、うん、日本介護美容セラピスト協会認定インストラクターエステティシャン、
うん、
山口美沙恵様
にさん、ね、
お越しいただく、
はい、
美沙恵さんも5人の子育て。
あ、そうですね。
あ、つながってる。
あ、うん、あの一方的には、あ、向こうもちょっとあの知られてるかな、あのインスタではつながっています。
素晴らしい、
はい。
さあ、この後6時からはシームレス学園生放送続きますので、チャンネルそのままお願いいたします、
はい、
ということで結びのご挨拶です、秋野さんよろしいですか。
はい、
はい、国際交流の家カラリン井ノ口秋野様もご一緒に、せーの、
また来週、
国際交流楽しいよ、
バイバ
イ。
いやー、いっぱい経験してほしい、
楽しい、
出会ってほしい、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。